和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は大型連休を前に旅旅行の話題とともにお送りしていますが、札幌にあります北海道宝島旅行社代表取締役社長鈴木光一郎さんのお話です。15年前を思い出したりすることはあるんですか？
ありますね。
ありますか？
大変でした。
大変。おいくつの時立ち上げたんですか？
39かな。
うわ、
40ですかね。
やっぱりその時あたりが栄えなんですね。
はい、リクルートにも17年もいたので、やっぱり創業するにはそんなに早くはなかったと思うんですけども、逆に言うとある意味ビジネス経験もそうですし、やりたいこともそうですし、やっぱり煮詰まって40過ぎだったのかなと思います。やっぱり性格的なものもあるとは思いますけども、会社って立ち上げたら継続することが前提なの で、正直もうお金から何から全部突っ込んじゃってますし、仲間も集めちゃってるし、周りに同じことを偉そうに言い続けてますし、儲かってない時から臭いこと言ってたんですよね、地域のためにとか。
そうです
か。その前にお前の会社潰れるぞみたいなそんな感じだったんですけど、今本当に大変です。逆に言うと、コロナ前ちょっと調子が良かった分、逆にものすごい落ち込みをしているので、多くの金融機関さんにも支えていただいてますし、とにかく今もう爪研いで牙磨いて、コロナ禍収束した後にちゃんと貸していただいてお金も返せて、で辞めないで残って社員みんないてくれるので、その人間たちにちゃんと報い入れるように、僕はたとえから元気でも前向きに元気にしてなきゃいけないと思います。
このコロナで一度観光業界を離れた方が、なかなか人材が戻らないと、いうようなお話も聞いたことあるんですけれども、その辺はどうなんですか？
いや、もう今業界で一番の不安な事項はそれですね。
あ、そうですか。
そうです。だからもう本当にメーカーさんとかと違って、旅行業とかサービス業は、特にホテルとかちょっと別ですけども、資産がないんですよ。もう旅行業は人しかいないので、人がそのノウハウなり知見を貯めている、ネットワークを持っている人が辞めていくと、会社はゼロになっちゃうんですよね。
置いていかないですからね。
そうなんです。
今まで高い
ところについてるので、だからそこで言うと、もう意地でも今回2年間も経っちゃいましたけども、1人も辞めさせないし、給料は1円も下げないぞって宣言して。
素晴らしい。
いや、でももう本当に変な突っ張りですね。もうやるしかないっていう。
でもそれは社長も一番辛いところなんでしょうけれども、でもいつか必ず戻ってくる時があるから、今の状況からね、でその時のためのやっぱり今は、しのぐしかないぞと。
しのぎですね。でも1月にですね、フランス人の新入社員が入って、4月にアメリカ人の新入社員が入ってきてくれて、この状況で新規採用してんのかみたいな、信じて待ってます、復活を。
いやいや、でも社長そうやって立ち会えた時から2人で始めて、社員さんがだんだん増えてきて、でこういう状況でもお辞めになる方がいなくて、ましてや新しい段階ステップアップするための、そういった外国人の、そのスタッフが、あえて宝島旅行者を選んでくるっていうことは、なかなか半端なことではないですよ。
本当に神様に感謝するって言うと言葉変なんですけど、奇跡の連続なんですよね。その体験ホームページ、北海道体験っていうサイトを立ち上げて、地域のお仕事をさせていただいて、海外のお客様が来てくれ始めて、アドベンチャートラベルって大きな流れが来て、もうどれが欠けても多分今ないので、もう全部奇跡の集まり、そういう意味では本当に感謝しかないし、頑張んなきゃダメだなと思います。
で、旅行というのはやっぱりその地元にお金がやっぱり落ちないとダメなわけですよね。
そうなんです。
それがまた、難しいところですよね。
本当に 札幌の旅行業界の大先輩が言ってくださった言葉で、地域が儲からない旅行会社なんていらないんだって僕その時旅行会社でも、ね、リクルートだったんですけど、すごい今でも覚えてますね。
社長さんはやっぱり旅行は大好きなんでしょうね。
はい、そうですね。もともとなんで北海道に移住したのってよく聞かれるんですけど、はい、大学生時代にオートバイで、ま、大学行ってなかったとかバレちゃいますけど、あの仙台から日本全国ぐるぐる走ったりしてて、
やっぱりそういうことあったんだ。
まあ、仙台苫小牧行きフェリーに仙台から乗って、
はい、
北海道をぐるぐる走らせてもらって、まあ、日本国中走りましたけど、もう問答無用で北海道に惚れ込んじゃって、
はい、
皆さんに優しくしていただいて、
うん、
もうここに住みたいっていうのがもうずっと心の中にありました。
社長が考える旅ってのは例えばどんな旅がいいですか、はい、プロとして。
もうまさにあの先ほどのバイクで旅行してる時に北海道の方にお世話になったっていうのは、いわゆる景色を見るだけじゃなくて、例えば農家さんのお宅でお仕事をお手伝いさせてもらって、一緒に飯を食わしてもらったり、漁師さんのところで例えば昆布干すで、その商品化の手伝いさせてもらって一緒に酒飲ませてもらうとか、もうここが根っこなんですね。で、何より楽しいのはやっぱり地元の方の暮らしに飛び込む、まあアドベンチャーだと思うんですけども、まあそういったことを時間を過ごさせてもらい、空間を過ごさせてもらい、でもそれをその旅行会社だけ儲かってもダメだし、その農家さん漁師さんだけ儲かってもダメで、
はい、
そこで例えばご飯を作ってくれるレストランとか、
はい、
泊めてくれるホテル旅館とかお土産屋さんとか、間をつなぐ交通事業者さんとか、みんなが地域が一つの会社みたいに連携して、まあ、観光地域づくりっていう言葉を使ってるんですけど、
うん、
地域が一つのあたかも会社のように、
はい、
お客さんを寄ってたかってもてなしてファンにさせて、まあわよくば究極は惚れ込んじゃって移住しちゃうみたいな、
はい、
まあ、そこが観光のスタイルのゴールかなとは思ってます。
あ、
という論文を書いたんですよ。
書いた
修士論文で。
あ、そうなんですか、
はい、なんで今それに設計図みたいになってますっていうのはそんな感じなんです。で、北海道は私もう30年近く住んでるんですけど、
はい、
移住してきてとそのリクルートの社員時代と、まだ全然飽きないんですよね。
あら、
もう地域に行けば行くほどまた新しい面白いのが出てきて、それはまあ人にやっぱりあのユニークな話なんですけども、こんな人がこんなことやってるんだっていう話を、まあ、たくさんの人にご紹介したい。で、それによって地域にも喜んでほしいし、お客さんにも喜んでほしい。だ、旅行者の皆さんもそんな思いを持ってくださると、もっともっとなんか日本って楽しくなるかなと思います。
本当にあの早くコロナが収束してですね、
はい、
以前のようなその観光旅行のできる時を私たちも待ちたいと思います、
はい。
北海道宝島旅行者次の手、作戦を常に考えながら、その日を待っているという、今週はですね、北海道宝島旅行者代表取締役社長でいらっしゃいます鈴木浩一郎さん、いろんなご苦労もあったんですけれども、見事それを乗り越えてですね、さらにステップアップして皆様をお待ちしているという、そんなお話をお聞きしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。